皆さんおはようございます。そして改めましてメリークリスマス。あっという間にろうそくが4本立ちましたけれども、クリスマスを迎えました。一緒にイエス様の誕生を改めてお祝いする時としたいと思います。で、今年はですね、子どもたちのメッセージの聖書箇所を一緒に開いてこのクリスマスの時期を歩んでいますけれども、先ほど紙芝居でも見た通り有名なですね、羊飼いの場面、これが今日の聖書の箇所になっています。イエス様の誕生がどういう意味だったのか、それは私たちに何をもたらしたのか、そのことを改めて心に留めながら今日の箇所を一緒に見ていって、またクリスマスの喜びの時としたいと思います。ということで、ご一緒にですね、今日の箇所を最初から見ながら進めていきたいと思います。ご一緒に8節9節を開いている方で結構ですので、読んでそこから今日の御言葉を始めていきましょう。では、ルカ2章の8節9節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。はい、こう書いてあります。先週はですね、イエス様が実際生まれたその瞬間といいますか、その時のことを扱ったこれの直前のですね、2章1節から7節のところを見ていきました。で、クリスマスの晩というのはですね、世間ではクリスマスといえばこう華やかなこう電飾のいっぱいのキラキラしたイメージですけれども、実際のクリスマスの夜はとっても静かで暗い、寂しい、そういうものであったということをお話したかと思います。直前の7節のところを見ると、初めての子を産み、布をくるんで会話を受けに寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったのである、こういうふうに書いてあるわけですね。イエス様がお生まれになったのはどこかといえば、馬小屋だと言われてますけれども、実際は小屋じゃなくて洞窟であったろうというふうに言われているわけですよね。動物が飼われているところっていったら大体そう、真っ暗な暗闇の中でろうそくの明かりのような小さな明かりがおそらくあるだけ、そして冷たい石を切り出した貝場桶、実際の木の桶じゃないわけですよね。石の上に藁が敷かれて、そこに寒くないようにと一生懸命布が巻かれて赤ちゃんが横たわる、そういうイメージが実際のクリスマスであったろうということが分かっているわけですね。真っ暗な洞窟、寂しい明かり、そして冷たい石に寝かせられた赤ちゃん、すごく寂しくてですね、暗い、そういうイメージがクリスマスであるわけですね。で、今日のところもその夜のことが続けて書かれてあるわけですけれども、まだまだ真っ暗な、静かな、寂しい、そういう雰囲気が続くわけですね。8節のところに今読んでいただいた通りこう書いてありました。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた、書いてあります。今と違って街明かりはないですから、すごく暗いわけですよね。本当に文字通り真っ暗、月明かり、あるいは星明かりだけが頼りの、そういう中で小さな焚き火を焚いて、そして羊の群れの番をしている羊飼いたち、こういう情景、光景であるわけですね。で、羊っていうのは大事な財産であるわけです。で、これをですね、盗んでいく不届きの輩もいたわけですね。羊泥棒でもなかなかの財産を1個持っていくわけですね。こういうのもいたから夜通し番をしなきゃいけなかった。で、泥棒だけじゃなくて狼みたいな山犬みたいな、そういうのが来て食い散らかしていくってこともあったわけですね。ですから羊飼いさんたちはですね、昼は昼で羊たちを連れて、草むらを 草場っていうんですかね、水場、そういうところを探していかなきゃいけないんだけど、夜は夜で夜通し番をしなきゃいけないって、そういうところであるわけです。そんな真っ暗な夜の音が聞こえそうなキーンとした、そういう夜ですよね。静かな静かな夜。ところがここに大きな変化が現れるわけです。9節を見ますと、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた、とこう書いてあります。ここにはですね、正反対のことが急展開で起こるということが書いてあるわけですよね。かたや貧しい人々の代表であった羊飼いに天使が現れた。そして真っ暗だった夜のその中に眩しい まあ、今ここ水銀とついてますけれども、おそらくこれより眩しい、もう目も当てられないほど、それほどの眩しい明かりが周りを照らした。何する、主の栄光ですからね、神様の栄光がそこに輝いたということです。ここには真っ暗闇からもう目も開けられないほどの眩しさ、光、この大きな転換が書かれてあります。私はですね、クリスマスというのはそういうものなんだということを教えてくれているんじゃないかなと思うんです。私たちが暗闇の中にあってもイエス様が生まれたということは、私たちのその暗闇の中に光が照り輝いた、それを私たちに表してくれているんではないかなと思うわけです。イエス様の誕生、クリスマスの意味は暗闇の中に光が現れたことである、そういうふうに言うことができると思います。羊飼いというのは貧しい人の代表者ですね。彼らはどういう仕事かっていいますと、まあ、さっきも言いましたけれども、昼間は草を求めて旅をして、で夜は夜通し晩をして、まあ、順番交代でしょうけど、で長旅を時にはするそうですね。で、まあ外で寒い中、肉体労働なわけです。でみんなからですね、尊敬されているかといえば決してそうではないわけですね。羊っていうのは社会の中でどうしても必要なものなんです。当時の人たちにとっては 大切な財産ということはですね、羊飼いっていうのは絶対なくならない、ものすごく重要な仕事なんです。ところがですね、それが良い給料が払われているかといえば必ずしもそうではないということですね。むしろ貧しい、そして、きつい、そういう仕事が彼らの仕事であった。しかもそれだけではないんですね。さっきも言いましたように、たまに家を空けて、まあ、遠洋漁業ではないですけれども、しばらくですね、旅に出かけなければいけないこともあるわけです。で、そうしますと何ヶ月も家に戻ってくることはない、都に来ることもない、町に戻ることもない。そうなるとどうなるかと言いますと、神殿にもう出なければならない日も来ることができないということですね。そうするとですね、口の悪い人たちはどういうふうに言うかというと、彼らはちゃんと神様に義務を果たさない、神様のもとに出てこない、罪人であるという人までいたということであるわけですね。絶対必要な仕事なのにですよ、彼らがいなかったら羊は困ってしまうのに、彼らの社会を支えているのは彼らなのに、でも彼らは貧しくて、そして罪人扱いをされていて、それが彼らであったということです。彼らの仕事は寒さがつきものだった、静かで孤独がつきものだった、まだ危険もつきものだった。夜通し晩もしていたから眠さもあったし疲れもあったでしょう。そういうのが彼らに凝縮されていたわけですね。貧しい、惨めな、また罪があって、寒い、疲れて、危険な、そういう黒い暗いものがたくさん満ちている、そこに急に光が現れた、これがクリスマスの出来事なんだということなんですね。そろそろ年の瀬で、まあ、あと来週が最後の日曜日になるわけですよね。でそうしますと1年間をだんだん振り返る時期になってくるわけですけれども、まあここ数年いつも同じですけどね、暗いニュースっていうのもたくさんある世の中であるわけですね。まあ、ニュースなんかをつけていると、ああそんなことがあったんだ、げんなりするような事件とか、そういうのがたくさんありますね。まあ、言ってみれば、ああ罪の世の中、暗い世の中、そういうのを象徴するような出来事がたくさんあるわけですね。たくさんの人が死んでしまった、殺されてしまったようなこともあれば、虐待とか、なんかもう見てるだけでげんなりするような、そういうことがたくさんある。で世の中的にもそうかもしれないけれども、私たち個人個人をとってみても、まあ、そういう暗い時っていうのはあったりするわけですよね。1年間の中でもずっとハッピーハッピーでいられるわけではなくて、大変な時、また暗い時、トンネルの中にいるような時、こういう時もあるわけですね。しかしこのクリスマスの時に与えられたイエス様はそこに光をもたらす方なんだということを、ここでもう一度覚えたいと思うんです。昔私の友人でイエス様のことを信じると、それまで白黒だった人生がカラーに変わったというふうに言っていた友人がいました。まあ、まさにですね、暗い白黒のような中に神様のイエス様の光が輝くと、イエス様を見上げるとそれはカラーになる、光に照らされるんだよということですね。私が小さかった頃は まだブラウン管のっていうか、まあ、結構長いことブラウン管でしたよね、あのテレビで。で、あのカラーテレビとは言っても、まあ、私のうちだけだったかもしれません。あのこうアンテナをつけてあってですね、アンテナの角度によっては白黒になるんですよね。そういう記憶がある方も多いんではないかと思います。 ですからこうやってこうアンテナのやつを持ってこういうふうにぐるぐる回ったりして、あ、白黒になった、カラーになったとかってやるわけですけれども、やっぱりカラーの方が見てて楽しいわけですよね。私たちの人生の中でも白黒の時があるかもしれないですね。暗闇の中にある時があるかもしれないですね。しかし私たちがイエス様を見上げた時は、そこに光がある、また彩りのある、そういうところがまた戻ってくる。それがこのクリスマスのイエス様のメッセージなんだということを改めて覚えたいわけです。じゃあこのメッセージが誰のためなのかということを次に見ていきたいと思います。ご一緒に10節から12節のところを開いている方で結構ですので、続けて一緒に読んでいきましょう。10節から12節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様の誕生の意味が天使たちによって告げられているわけですね。いくつか注目したい言葉があります。例えば、民全体に与えられる大きな喜びなんだ、こう言っていますね。また、あなた方のために救い主がお生まれになった。そして最後に、あなた方への印なんだ、こういうふうに書いてあります。共通していることは、あなた方、みんなのために、あなたのためにということですね。イエス様の誕生は誰のためですか？それは私のためであり、皆さん一人一人、あなたのため、あなた方のためであるということがここで語られていることです。で、普通ですね、クリスマスというとき、皆さんなんて、どういう日だというふうに言うでしょうか。おとといがですね、あの保育園のクリスマスのクリスマス会の日で、毎年ですね、練習をしてやるんですけど、先生がですね、最初に聞くんですよね。みんなクリスマスって何の日って言うと、みんな一斉にイエス様がお生まれになった日って答えるわけです。まあ、やらせですけどね、完全に。でもちゃんと覚え、それによって子どもたちはそのことを覚えてくれるわけですよね。で、面白いことにやっぱりですね、これちゃんとね、教えてないと全然みんな知らないんです。で、私がですね、その英語のクラスとか、一番上のね、年長さんの子どもたちとその英語で一緒に遊ぶ時間をやるんですけど、その時に、まあ、その練習始まる前に、クリスマスって何の日か知ってるって言うと、まあ大体みんな、プレゼントもらう日でしょって言うんですよね。本当にそんなこと言うのかなと思って聞くんですけど、本当に言うんです、子どもたちは。まあサンタが来る日でっていう、まあ、大体そういうイメージでいるわけですね。でもサンタさんも私たちにプレゼントくれる側ではあるんですけども、だんだんね、大人になってくると皆さんがサンタネットワークに組み込まれて、どちらかというとあげる方になるかもしれませんが、まあいずれにしてもですね、そういうものであるわけですよね。で、イエス様の誕生日がクリスマスなんだっていうことが大事なポイントであって、で、普通誕生日である、お生まれになった日であるということはですね、誕生日の人がお祝いされるわけですよね。誰が誕生日言われるかっていったら、生まれた人がお祝いされるわけです。例えば私3月の生まれですけれども、3月のその誕生日になったらどうなるかっていったら、みんなが私をお祝いしてくれるというのが誕生日であるわけですよね。で、ところがですね、このイエス様の誕生日というのはそうじゃない。ここがクリスマスの面白いポイントであるわけですね。イエス様がお生まれになった日なんだけれども、祝われているのは私たちであるということですね。イエス様がお生まれになったんだけれども、プレゼントを受け取ったのはあなた方である。これがクリスマスのメッセージであるということです。イエス様自身が神様から私たちへのプレゼントである。まあ、言うなればプレゼントを受け取る日っていうのはあながち間違いじゃないということですね。イエス様自身が私たちへの神様からのプレゼントである。これがクリスマスなんだということを覚えたいわけです。特にこの貝羽桶の中で寝ている血の実子を見つけるであろう、これがあなた方への印である、というこの言葉に注目したいわけですね。このイエス様が生まれた赤ちゃん、生まれたイエス様、このクリスマスというのはあなたたちへの印なんですよ、サインなんですよ、ということを神様は天使を通して言っているわけですね。何の印ですか？何のサインですか？それは 主があなたを愛しているという印ですよね。今日ちょっと例えが毎回変で申し訳ないんですけれども、皆さんはドリームズカムトゥルーっていう歌手の人たち知ってますか？あの人たちがですね、昔歌の中で愛しているのサインっていう歌の中で歌詞が出て、それどういう話かって言いますと、恋人同士の話ですけどね、別れ際にこうライト、車のライトがチッカチッカチッカチッカって5回やるって、それ何かっていうと愛しているのサインだっていうわけですよね。5回ですから愛しているって、まあ、今聞くとうーってなるんですけど、でもまあ当時はトレンディーだったわけですけれども、それは愛しているのサインで、そのチカチカが愛しているのサインだってことですよね。でそれを見るとその恋人はですね、私愛されてるんだっていうふうに思うわけですけれども、クリスマスのサインはやっぱり愛しているのサインであるということですね。それはどこに現れているかというと、イエス様自身、生まれたこの赤ちゃん、冷たい石の上に横たわっているこの生まれたての赤ちゃんが神様の私たちに対しての愛しているのサインであるということなわけですね。イエス様はどういう方ですか？それは主が人となられた方、しかもここには救い主がお生まれになったって書いてあります。イエス様はですね、救い主だということです。私たちを救ってくださる方、これがイエス様、このクリスマスに生まれられた方であるということですね。イエス様は何から私たちを救ってくれますか？罪から救ってくれますね。私たちの罪を許してくださる方です。またこの地上の旅路が終わって、この地上の旅路を終えても滅びから救ってくださる方、天国に入れてくださる方ですね。またこの暗い世の旅路にあっても光を与えてくださって、明るいところを歩ませてくださる、そういう救い主である方ですね。暗闇からの救い主であるわけですね。実際私たちがこの地上で歩みの中で暗いな、寂しいな、そう感じるっていうのは、往々にして、まあ、大抵の場合やはりそこには罪の問題が横たわっているわけですよね。それは私たちの罪かもしれないですね。私たち自身の問題かもしれない。私たちが自分の罪のゆえにやましいところがあって苦しんでいる問題かもしれない。その時に私たちは苦しみを感じ、また暗闇を感じる。また私たちの周りの人の罪の問題かもしれない。誰かの罪のことで私が苦しんでいる場合もあるかもしれない。苦しまされているかもしれないし、他の人が苦しんでいるのを見て私たちが苦しいかもしれない。世の中で起きる多くの暗いニュースも、そこにはやはり罪の影がありますね。どうしてこんなことが起きるんだろうか、そういうふうに思うことがたくさんありますね。罪の問題っていうのはどうしたら解決できるんでしょうか。いろいろなことで私たちはできることがあると思いますけれども、でも究極的にその罪を許して光に変えることができるとするならば、それは本当の許し主であり、裁き主である主が私たちを許してくださることに他ならないわけですね。私たちの本当の暗闇のその根っこの部分を許してくださるのは、私たちのその罪の生贄となってくださる方、犠牲となってくださる方、そのイエス様のおいて他にはないのだ。これが私たちへの神様の愛の印なのだ。そのことを覚えたいと思います。先日ですね、私友人の牧師先生とお話をしていて、若い先生なんですけども、ちょっと面白い話になったんですね。でその先生がクリスマス最近僕辛くなってきましたっていう話をしてきたんです。でなんで辛いの、クリスマスだからっていうわけですよね。牧師業界の中ではクリスマスはどちらかといえばきつい時期ですから、忙しい時期ですので、だからそういうふうに思うのっていうふうに言ったら、まあそれもあるけどそうじゃないって言って、何って聞いたら、すごい面白いこと言うんです。最近そのクリスマスのことを思い巡らして、まあ説教の準備とかもあるからでしょうけども、いろいろ思い巡らしていて、なんかふと気づいたんだけれども、そもそも私たちがね、こんな悪くなければ、罪の問題がなかったら、イエス様は生まれなくてもよかったわけで、十字架にかかる必要ももちろんなかったわけで、そう考えるとこのクリスマスっていうのは、まあ、言ってみればね、そういうこう悪いものがあった、私たちの問題がなければなかったっていう、そういうなんか暗いもののような感じがしてくるんだよねっていう話を彼はしていたわけですね。ああそんな考え方もあるのかと思って、すごく僕にとっては新しく新鮮に感じたんですけども、まあでもある意味それは一理あるわけですね。暗闇があったから光が来たということですね。私たちのうちに確かに暗いものがある、本当にどうにもならない問題がある、罪がある、決して光を照らせないところがある。だから イエス様は私たちのために生まれてくださったんだ、私たちのその暗闇を、罪を担ってくださるために、十字架で帳消しにしてくださるために生まれてくださったんだ、そのことを改めて覚えたいわけですね。そこにはただわーいっていうだけの喜びではない、何か本当にこの暗闇を照らす明るい、私たちを生かす力がある、そういう光を感じるんですね。ぜひこの喜び、光、これをこのクリスマスの時に本当に私たちのものとして受け取る時としたいと思います。先週もお話しましたけれども、イエス様がお生まれになったのは私たちに居場所になってくれと生まれてくださったわけですね。私たちは心を開いて、主よ、私があなたの居場所です、私のうちに来てください、そうお迎えする時にしたいと思います。さあ最後にこの羊飼いたちの応答を見て終えたいと思います。まずこの天使たちのお告げに対して彼らがどうしたかを見ていきましょう。15、16を開いている方で結構ですので、ご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。はい、こう書いてあります。羊飼いたちはこの知らせを受けてすぐに出かけていきました。本当に嬉しかったと思いますね。ただ羊を飼っているだけで世の誰からも目を留められない、そして暗い仕事、そういう彼らがまさか天使たちに選ばれてさあ行きなさいと言われたこと、どんなにか嬉しかったでしょう。そして彼らは出かけて行って探し当てました。それは誰を、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた、こう書いてあります。彼らは探し当てることができました。それはなぜかといえば、赤ちゃんが貝羽桶にいたからですよね。赤ちゃんが貝羽桶にいたから彼らは探し当てることができた。おそらく彼らの身分であるならば、ひょっとしたらこのマリアとヨセフが宿屋に泊まっていても会うことできなかったかもしれないですね。夜中にいきなり来てね、ここに赤ちゃんいませんかと言って誰が会わせてくれるでしょうか。不安になって誰も会わせてくれないですよね。ところが神様の不思議な計画によって、御業によって、彼らは暗い洞穴で初めての赤ちゃんを産んでいた。そして冷たい貝羽桶に寝かされていた。だから羊飼いたちはそこに探し当てていくことができたわけですね。もしそこが暖かい暖炉のある部屋だったならば、そこがお金持ちの館だったならば、王城であったならば、彼らは行くことができなかった。羊飼いも行くことができる、それは貝羽桶に赤ちゃんが寝ていたからだということです。私たちが誰でも招かれていますね。あなたが誰であったとしても、私たちがどんな人間であったとしても、あなたは招かれている。あなたは必ず探し出すことができる、見つけることができる、イエス様をお迎えすることができる。これが貝羽桶に寝かせられた赤ちゃんのメッセージです。羊飼いたちはどんなに嬉しかったことでしょう。私たちも一緒にこのことを嬉しいと喜びたいと思いますね。今日はあなたが選ばれている日だということを改めて心に留めていただきたいと思います。さあそして彼らはどのようにして帰っていったでしょうか。最後20節をご一緒に読みましょう。20節、せーの。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。はい、彼らはもう嬉しくて嬉しくて、その喜びを神様をあがめ賛美して応答していった、表していったわけですね。皆さん、クリスマスの語源を知っていますか。クリスマスっていうのは2つの言葉からくっついてできているわけですよね。一つはクライストですよね。クリスマスのクリスっていうところまでクライストっていうわけですね。クライスト、つまり英語でキリストのことですね。救い主キリストということです。でもう一つはマスですね。これは何かと言いますと、分かりやすい言葉で言うとミサという言葉ですね。カトリックでいうところの礼拝、ミサ、聖餐式のことをもっと突き詰めて言うと言うんですけれども、礼拝のことです。つまりキリストの礼拝、キリストを礼拝すること、これがクリスマスだということですね。羊飼いたちは この喜びを受けて応答して賛美して礼拝を捧げた、これがクリスマスだった、まさにクリスマスだったということですね。私たちはこのイエス様というプレゼントを受け取って、愛されているこの印を受けてどうするべきですか。それは応答して主に賛美を捧げるべきですね。主を礼拝するべきですね。今まさに私たちは礼拝に集っていますけれども、ここで改めてこの喜びを受けての賛美を神様に捧げていきたいと思います。また今日だけではなくて、今日をスタートにしていただきたいと思います。私の友人で集会系と呼ばれている、教会のグループがあるんですけれども、そこに行っている、小野君という友人がいるんですけれども、彼がですね、前言ってて、その教会のグループではクリスマスって取り立ててやらないっていうんですね。この時期になっても別にクリスマスっていうふうにはしないって言うんです。で、なんでって聞いたら、だって毎日がクリスマスでしょって言うんですね。なんか名言を急に言ってきたなと思ったんですが、まあ、それはですね、その心は何かというと、別にクリスマスだけね、イエス様の誕生を祝うことはないってことですよね。イエス様が私たちのために与えられているというのは、今日これ12月のこのシーズンだから覚えるということではなくて、いつもイエス様が私たちのことを愛しているサインだということをずっと心に留めて歩み続けていくものであるわけですよね。今日は今日だから礼拝するっていうだけじゃなくて、今日をぜひ始まりにしていただきたいと思うんですね。主があなたを愛している、このことに対して応答して賛美と礼拝を捧げていく、今日をこの始まりの日としていきたいと思います。では、しばらく祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。いつものように総額に合わせて、それぞれ自由に神様に対して応答の祈りを捧げていただきたいと思います。あなたに救い主が与えられました。イエス様はあなたのための救い主です。私たちをその暗闇から、罪から、滅びから救ってくださる救い主です。ぜひこの方を心開いて喜び迎える、そういう時にしたいと思います。どうぞそれ以外にも自由に今思ったこと、感じたことを、どんなことでも結構ですから、神様に打ち明け、また祈っていただきたいと思います。しばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、感謝いたします。あなたが人となって私たちのとこに来てくださり、また私たちを愛してくださっていることを、その十字架の血潮によって身をもって表してくださったことを改めて感謝いたします。今日この日、そのことを喜び、あなたに感謝を捧げ、また賛美を捧げて応答したいと思います。主よ、どうぞこのクリスマスの喜び、本当の喜びをみんなで共に分かち合い、またこれからもまだ知らない人々に分かち合うことができますように、私たちを使わし、また導いてください。あなたから与えられている大きな恵みに心から感謝します。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。